3。
私のために赤い飯を炊いて客をするという相談が、父と母の間に起こった。私は帰った当日から、あるいはこんなことになるだろうと思って、心の内で暗にそれを恐れていた。私はすぐ断った。あんまり行賛なことはよしてください。私は田舎の客が嫌いだった。飲んだり食ったりするのを最後の目的としてやってくる彼らは、何かことがあればいいと言った風の人ばかり揃っていた。私は子供の時から彼らの席に辞するのを心苦しく感じていた。まして自分のために彼らが来るとなると、私の苦情は一層甚だしいように想像された。しかし、私は父や母の手前、あんなやひな人を集めて騒ぐのは、よせとも言いかねた。それで、私はただあまり行賛だからとばかり主張した。行賛行賛とお言いだが、ちっとも行賛じゃないよ。生涯に二度とあることじゃないんだからね。お客くらいするのは当たり前だよ。そう遠慮を惜しでない。母は、私が大学を卒業したのをちょうど嫁でももらったと同じ程度に重く見ているらしかった。呼ばなくってもいいが、呼ばないとまた何とか言うから。これは父の言葉であった。父は彼らの陰口を気にしていた。実際彼らはこんな場合に自分たちの予期通りにならないとすぐ何とか言いたがる人々であった。東京と違って田舎はうるさいからね。父はこうも言った。お父さんの顔もあるんだから、と母がまた付け加えた。私は我を張るわけにも行かなかった。どうでも二人の都合のいいようにしたらと思い出した。つまり、私のためならよしてくださいというだけなんです。陰で何か言われるのが嫌だからというご主意なら、それはまた別です。あなた方に不利益なことを、私が強いて主張したって仕方がありません。そう理屈を言われると困る。父は苦い顔をした。何も、お前のためにするんじゃないと、お父さんがおっしゃるんじゃないけれども、お前だって世間への義理くらいは知っているだろう。母はこうなると、女だけにしどろもどろなことを言った。その代わり口数から言うと、父と私を二人寄せても、なかなか叶うどころではなかった。学問をさせると、人間がとかく理屈っぽくなっていけない。父はただこれだけしか言わなかった。しかし私は、この簡単な一句のうちに、父が平生から私に対して持っている不平の全体を見た。私は、その時自分の言葉遣いの角張ったところに気がつかずに、父の不平ばかりを無理のように思った。父はその夜、また気を変えて、客を呼ぶならいつにするかと私の都合を聞いた。都合のいいも悪いもなしに、ただぶらぶら古い家の中に寝起きしている私に、こんな問いをかけるのは、父の方が折れて出たのと同じことであった。私は、この穏やかな父の前に、こだわらない頭を下げた。私は、父と相談の上、正体の日取りを決めた。その日取りのまだ来ないうちに、ある大きなことが起こった。それは、明治天皇のご病気の放置であった。新聞紙ですぐ日本中へ知れ渡ったこの事件は、一軒の田舎屋のうちに、多少の曲折を経て、ようやくまとまろうとした私の卒業祝いを、塵のごとくに吹き払った。まあ、ご遠慮申した方がよかろう。メガネをかけて新聞を見ていた父はこう言った。父は黙って自分の病気のことも考えているらしかった。 私はついこの間の卒業式に、例年の通り大学へ行幸になった陛下を思い出したりした。